ヨハネによる福音書の8章を開いてください。8章です。で今日は1節から12、節まで今日勉強します。今日は私が読みます。イエスはオリーブ山に行かれた。そして朝早くイエスはもう一度宮に入られた。民衆は皆身元によって来た。イエスは座って彼らに教え始められた。すると律法学者とパリサイ人が会員の場で捕らえられた一人の女を連れてきて真ん中に置いてからイエスに言った。先生、この女は会員の現場で捕まえられたのです。モーセは律法の中でこういう女を石打ちにするように命じています。ところであなたは何と言われますか。イエスは、彼らはイエスを試してこう言ったのである。それはイエスを告発する理由を得るためであった。しかしイエスは身をかがめて指で地面に書いておられた。けれども彼らが問い続けてやめなかったのでイエスは身を起こして言われた。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。そしてイエスはもう一度身をかがめて地面に書かれた。彼らはそれを聞くと年長者たちから始めて一人一人出て行き、イエスが一人残された。女はそのままそこにいた。イエスは身を起こしてその女に言われた。婦人よ、あの人たちは今どこにいますか。あなたを罪に定めるものはなかったのですか。彼女は言った。誰もいません。そこでイエスは言われた。私もあなたを罪に定めない。行きなさい。今からは決して罪を犯してはなりません。イエスはまた彼らに語って言われた。私は世の光です。私に従う者は決して闇の中を歩むことがなく命の光を持つのです、ね。はい、今日のメッセージの題は恵み、逆ですね、律法と恵み、あるいは律法対恵みですね。一見、正反対の言葉のように聞こえます。で実際正反対です。律法、神様の掟ですね、こうしなさい、こうしてはいけないというのと恵みですですね。こんなひどいことをしたのに許されて、そして祝福まで与えられる、受けるに値しないものを受けることができる、これは恵みの定義ですですね。私何かいいものが、いいものがあるから誰かを好きになるわけですよね。でも恵みの定義は違います。全然その人にいいものがないのに好きになるんです。何も努力してないのに、いや逆に嫌いなものがたくさんあるのにそれでも好きになる、これが恵みの定義なんです。ですから正反対に見えます。けれども今日のイエス様がお話に行われたことを通して私たちは実はコインの、このお金のコインの裏と表の関係なんだということを学びたいと思います。で今読んだこの会員の女、会員の現場で捕まえられた女の話はイエス様が十字架にかかるだいたい6ヶ月前の話です。カリイオの祭りという秋に行ったユダヤ人たちの祭りの時にイエス様がガリラヤからエルサレムの方に来ました。でユダヤ人たちはもうその時にはイエス様を殺したいと思っていました。ですからイエス様は危険だったんです。だからこっそりと言って、けれども途中から神殿、宮の中で教え始めました。けれども神様の時がまだ来てなかったのでイエス様は捕まえられることはなかったということが7章に書いてあります。でまたイエス様が朝早く、この2節を見ると宮に入られて、教えられたんです。ちょっと皆様考えてください。朝早くですね、静かな時にイエス様が、こういう感じですよ、静かになって、この教えていたわけなんですね。その時に突然、皆さんも多分びっくりすると思いますが、キャーと女の叫び声が聞こえて、もうまともに服も着てませんよ。ちゃんと服も着てない状態で、裸が見えるかもしれないような状態だったと思います。連れてこられたんですよね。それが会員の現場で捕まえられた女だったわけです。そしてイエス様が教えているこの真ん中のところに、彼女が置かれて、彼女は会員の罪を犯したと。 モーセの律法では石打ち、石で打つ、石打ちにしなければいけないと書いてありますけれども、あなたはどうしますかと聞いています。ユダヤ人の人たちはモーセが言った言葉は神の言葉と信じていました。私たちもそうですよね。旧約、新約聖書だけじゃなくて旧約聖書も信じてますけれども、同じようにユダヤ人の人はこれについてはもう何の問題もなかったんです。これは神の言葉であると。もしイエス様がそれと反対することを言ったならば、イエス様が偽物の預言者、偽物の教師であるということが分かりますよね。神様の言葉と逆のことを言ったら、反対のことを言ったら、イエス様偽物だ、そう言ってユダヤ人はイエス様を捕まえる理由を探そうとしたわけなんです。でここでちょっとおかしな話があってですね、その実際のモーセの律法というのはどういう言葉かと言いますと、申命記に22章の22節に書いてあるんですが、こう書いてあります。夫のある女と寝ている男が見つかった場合は、その女と寝ていた男もその女も2人とも死ななければならない。男も女も死ななければならないんです。女しか連れてきていま、連れてこら、来ていませんね。男どこ行ったんでしょうか。おそらくですね、これは初めから計画してたんだと思います。男にお金少しあげてね、ちょっと女と寝なさいと、いつものようにで寝て、でそういう悪いことやってですね、朝、ちょっと起きた時に急にガーッとこの律法学者とパリサイ人がやってきて捕まえたわけです。ですからこれ罠にかけてるわけですね。で彼らは知ってました。イエス様がこの女を許すであろうことは、イエス様は恵みと誠、真理ですね、満ちているとヨハネの一章に書いてあります。イエス様の周りにはいつも元悪い人がたくさんいるんです。元罪人、元税理、主税人、元、遊女、遊女っていうのはその男を買って、男、自分の体を売ってお金をもらう、売春ですね、売春ですね、そういう人たちが集まってたんですよ、ね、だからまた同じように許すだろうと、恵みに満ちた方だってことは知っていたんです。だからここで、女を連れてきました。でイエス様どうしましたか、見てください、6節、イエス様どうしましたか。身をかがめて指で地面に書いておられた。だから無視してますね。こうやってあっちがなんか真面目に話してるのに完全に無視して書いてるわけですよ、イエス様が。それでまだ無視してるからずっと話してた、問い続けてやめなかった。7節でイエス様が身を起こして言われました。あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさい。はい、皆さんに聞きたいですけれども、イエス様はこの女を殺してはいけないと言いましたか、殺しなさいと言いましたか、どっちですか。殺しなさいでしょ、石を投げなさいって言ったんです。ここがとっても大事です。イエス様はモーセの律法に反することを言われませんでした。むしろそれをその通りだということを言われたんです。殺しなさいって言われたんです。だから私たちが、こことっても大事です、恵みという言葉を聞くときに、イエス様が私たちの罪を、いいよ罪を犯しててというふうに多めに見る、罪をやっていいんだよというふうに 捉えたら大間違いなんだよ、とんでもないことなんだよということなんです。ですか。だから恵みの話をするときに多くの人がいやあまり恵みのことを強調してはいけません、強く言ってはいけません、なぜならばちゃんと神様の言ってることを守らなくなるから、こういう人がたくさんいます。これは大間違いなんです。恵みを本当に知ってる人は律法の恐ろしさをもよく知ってる人です。律法を知らない人が律法主義的になります。イエス様が律法の解釈、律法をどういうふうに見るかについてお話になったときに、パリサイ人、律法学者よりもどうですか、もっと正しい義でなければいけない、もっと正しくならなければいけないと言ったんです。殺してはいけないと書いてありますね、あの言ってますね人々は。けれども私は言います、兄弟に向かってバカというものは、バカって言って書いてあるんですね、聖書にバカという言葉ありますよ、バカというものは裁判所に行かなきゃいけない。裁判所というのは神様の裁判所です。最後の審判ですに行かなければいけない、つまり地獄に行くよということです。で今度は男の人特にね、もう分かると思います、女の人はあんまり分かんないかもしれませんけれども、寛容するなと人々は言います。けれども私は言います、心の中で女の人を見て、ああ一緒に寝たいと思ったならば、あなたは地獄の燃える火の中に投げ込まれると。目をえぐり出しなさい、全身が地獄の中に入るよりはマシだから。でここを読むとですね、大抵の男の人は、俺何度地獄に行ってもちょっと足りないわってすぐ分かるわけなんですよね。でイエスもこういうも言われました、あな天の父が完全であるようにあなた方も完全になりなさい。もう天国へのドアがピシッ完全に閉められてしまいましたね。天の父が完全なようにあなた方も完全でありなさい。無理です。イエス様がここで投げなさいと言われましたが、条件がありました。罪のないものがなんです。ですね。で、ここが大事です。律法をそのように適用させる人、裁きを行う人は自分自身がその律法を守ってないと裁くことができません。そうでしょ。例えば裁判官が自分が殺人の罪を犯しているのに殺人の罪を犯した人を裁くことはできません。もし裁くのであれば自分もその同じ罪をによって裁かれなければいけないわけです。だから今その条件を話したわけです。そしてもう一度耳をかがめて何書いてると思います、ここでイエス様、何だと想像してください、何だと思います、分かんないあのね、推測はできるんですよ。9節を見るとね、年長者たちから始めて一人一人出ていきって書いてあるんです。いなくなったんです。いなくなるようなことを書いていたというのは確かなんです。おそらくは彼らの罪を書いていたんだと思います。指、モーセが神様から律法をもらった時に石の板、そこに神様の指で書かれたこの戒めがあったって書いてますね。神様、同じ神様の指が今こう書いてるんですけども、 あいつはあの時にあの女となんか一緒にやってたな何かね、そして あいつはなんかこういう盗みをしたかもしれないしたなって全部。で年長者からって書いてますね。なんでわか、なんででしょうね。年長者から 年取ってる方がもっとたくさん罪あるからですよそれで一人一人いなくなったわけなんです。立法の役目は私たちがこの女と同じなんだっていうことを知るためです。自分が神の裁きを死ななければいけないことを知ることができるための神様の鏡なんです。これが分からなければ十字架が分からないんです。これが分からなければ神の愛が分からないんです。なんで十字架が神の愛なんですか。どう考えてもおかしい話なんですよ。なんで私たち、まずクリスチャンじゃない人がなんでイエス様を信じられないのか。十字架が分からないから、そこにある神の愛が分からないからなんですけど、なんでそれが神の愛だって分かるんですか。十字架ですよ。私ちょっとあっち行くと小菅でしたっけ、東京拘置所がありますけども、あそこは死刑を執行する場所なんですね。で、こう死刑を反対する人たちが時々騒いでんですけれども、そのこと考えるだけでも怖いでしょ。あれは人々がたくさん通ってるところで、車通りですよ。まあその時車なかったけどもね、その車通りその大通りのところに見える形で、ここと、ここですよね。でも鞭が打たれてますから、もうここはなんだろう、ハンバーグ状態ですね。ぐちょぐちょ。なんでこれが愛なんですか。だから悪い趣味持ってる人はなんか変なこと考えるかもしれませんよね。わかりますか、今何言ってるかそれはあなたがこの女と同じなんだよということを知らなかったらわからないわけなんですよ。わからないわけです。自分が立法によって裁かれなければいけないんだ。罪として裁かれて、そして地獄に行かなければならないんだという恐怖を知らないとダメなんです。いや、愛は恐れじゃないでしょう。恐怖、そんなキリスト教でそんな脅さないでくださいよ。脅してばかりいるんですよ神様は。それは愛から出てるんです。愛から出てるんです。脅してるんですよ実際に。だから十字架が愛だってわかるんです。それでもしそれでもわからない人はぜひですね、一つ戒めを守ろうと努力してみてください。いい加減な人ほどダメなんです。ね、人を裁くとき、このユダヤ人と同じように人を裁くときというのはこうなってます。今刺しますよね。1本3本はどっち行ってますか。私に言ってるんです。皆さんも客観的にですね、人のことを裁いてる人のね、これ見てください。そうすると見事にその人に当てはまるんです。自分がちゃんとできてない人が人を裁いています。で、私が小さい子に聖書を教えていた時があります。で、そこには英語を教えて聖書を教えてたので、クリスチャンじゃない子もまた教会に行ってる子も来てたんですけれども、で、教会に行ってない日本人の子に対して、教会に行ってる韓国人の女の子が地獄行きだ、こう言ったんです。地獄に行くって言ったんです。ひどいね。まあ子供ってちょっとね、残虐だからしょうがないんですけども、で、中学校になって、彼女がで、また会いました。彼女はまだ救いの確信がなかったんです。自分が救われてるってことがはっきりしてませんでした。わかりますか。こうやってる人って自分自身がこのやってることをやってないんですよ。こういう、だから一度本当に守ってみようと努力してみてください。もしわからなかったら、 日本の人に伝道する時もそうかもしれませんね。結構真面目だから、ね、私は分かんないです分かんないですって言って、分かんないです、じゃあこれやってみてって言ってみてください、ね、1週間後にまたちょっと答えをお願いします。そうすると立法っていうのはすごいんですよ。この私たちがね、こう 泥があるんだけども、ほらいつもかき混ぜてないから下に沈んでるんだけども、かき混ぜてくれるんですよ。自分がいかに汚いかを教えてくれるんです。そしてじゃあ次行きましょうかね。女がそのまま一人にいたんですけども、イエス様10節で身を起こして言われた婦人よ。素晴らしいですね。この会員の女は婦人って言ってるんです。キリスト教が全ての人に尊厳を与えています。女の人であっても、どんなに身分の低い人であっても、婦人よという尊敬する言葉を使っています。婦人よ、あの人たちは今どこにいますか。あなたを罪に定めるものはなかったのですか。そして女が誰もいませんと言ったら、イエス様が、私もあなたを罪に定めない、行きなさい、今から決して罪を犯してはなりません。すごいですね。唯一ただ一人罪に定めることができたのはイエス様なんです。そうですね、罪ないから。でもその方が罪に定めないって言われたんです。それで今から罪を犯してはいけないですよと言われたのは、もうこの女にとっては喜んですることに変わっていたと思います。だって今みんなの前に連れてこられて石を投げられそうになったわけですよ。そうですね、ここまでの恥ずかしいこと、恐ろしいことない、それが今全部なくなったんです。唯一石を投げることができる方が投げないって言われたこと、これがこの罪の許しがあったから、この女の人は罪を犯してはならないと言われたときに、もちろんです、私はあなたに従いたいです、心が変えられたに違いありません。他のところでも、もっとその会員の罪を犯していたあの遊女の人がイエス様のところに来て、あの涙で足を、あの涙でイエス様の足を濡らして、そして髪の毛で拭いたところがありますよね。その時もイエス様言われました。この人は多く愛しているのは多く許されたからだ。ここから神様の命令の意味が変わります。私たちが神様の命令を守るのは愛してるからです。イエス様を、イエス様はあなた方が私を愛するならば私の戒めを守りますと言いました。全部愛なんです。これを守らなければいけない、守らなければいけない、こうしなければいけないではなくて、イエス様愛してます、だからこれやりたいです。パウロはこう言いました。キリストの愛が私を駆り立てるんだ。全部愛が動機になってるんです。私がこれを守らなければいけないっていう規則を守ることではなくて、私が祈らなければいけない、私がこうしなければいけない、私が教会に行かなければいけないじゃなくて、こんなにも愛してくださった方がいらっしゃるんだから、私はこの方について、だから罪を犯した時ですね、ちょっと頑固親父のような神様を思い出すのではなくて、こんなにも愛してくださった方に傷つけたという本当つらい思いですね、罪を犯した時は意味が変わるんです。これやったら怒られるじゃないんですよ。やってしまった、本当に申し訳ないというふうに変えられるわけなんです。動機が変わります。同じように守るんですけども、動機が変わるんです。恵みの中にいると、次に最後に私が世の光だと言いました。でちょっと最後に開いてほしいんですけれども、3章を見てください。ヨハネの3章18節から21節までを読みます。ヨハネの3章18節から21節、 御子を信じる者は裁かれない、信じない者は神の独り子の皆を信じなかったのですでに裁かれている。その裁きというのはこうである。光が世に来ているのに人々は光よりも闇を愛した。その行いが悪かったからである。悪いことをする者は光を憎み、その行いが明るみに出されるのを恐れて光の方に来ない。しかし真理を行う者は光の方に来る。その行いが神にあってなされたことが明らかにされるためである。立法学者やパリサイ人は光が来た時にどうしましたか？離れていきました。自分も同じ罪を犯してるって分かった時に離れてったんです。つまり暗闇に戻ってるんですね。自分の暗闇を愛してるんです。いいですか？でもこの女はもう光の中にいますね。そうですね、全部バレてるんですよ。でもその時に私もあなたを罪に定めない、罪を許してくれさったんです。立法と恵みの違い、皆さん気をつけてください。ああ私はこんな悪いことをしているだけでは悔い改めではないんです。神様は喜ばれません。そうではないんです。例えば皆さんが誰かが嫌いだとします。あの人本当にいつもなんか嫌だな、あの人嫌だなと思ってます。でこうやって祈ります。神様、私がもっといいクリスチャンになることができます、もっと愛を与えてくださいますようにお願いします。アメン。苦しんでるんですよ。まだ心の中でまだ暗闇にいるんです。そうじゃないでしょ。あの人の顔を見るだけで鼻をへし折ってみたいです。ぶん殴りたいです。あの人憎んでます。いなくなった方がもう、ま、本当にいなくなってほしいです。これが本音でしょ。まだ暗闇の中にいるんですよ。でも私たちがそのままの自分で行くのって朝の牧師の話の中にもありましたけども、プライドが傷つくんです。私はクリスチャンなんだから、クリスチャン らしくいなければいけないっていうクリスチャンの立法主義が始まるんですよ。まだ暗闇にいるんですね。そうじゃないんです。私たちも同じ、このカインの女と同じなんです。どれだけ自分が殺してはならないという掟を破ってるか、盗んではならないという掟を破ってるか、姦淫してはならないという掟を破ってるか、それをそのまま素直に神様の前に明らかにしていくときに、私たちは光の中に入って、そして恵みの中、そうするとそうなると恵みって言いましたよね。もう自分は他の人裁く力がないんですよ、なくなってますよ。その時には砕かれてるからそんな暇あったらもうイエス様の愛を喜んでるようになるわけですよね。わかりましたか？これが恵みと立法なんです。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。今日もイエス様の素晴らしいこの働きかけを見て、私たちがあなたの恵みについて深く知ることができたことをありがとうございます。神様、本当に自分ってプライドがあるなって思います。本当ちょっとすると有頂天になったり、また悪いことを考えたり、でもそれをなんかクリスチャンだからといってあなたの前に出さない愚かな自分がいます。そのことを悔い改めます。神様、どうかこれから私たちが素直に全てのことをあなたの前に持っていって、すべて自分が裸であることを知ってあなたの前に出ていくことができますように、いつも私たちの心を柔らかくしてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。